7月31日金曜日です。今日は古川流です。
はい、
まずはごめんなさい、お題からでしたね。
そうですね、それではないといけませんね。
はい、今日が7月最後の日ということで、皆さんから今月はお題が山でしたね。
山でさ、はい、今日の話は突然ですが、山と言われた人、はい、
うん、
武田信玄。
はい、
今日はね、織田信長の長男信忠と武田信玄の娘松姫という、俺も初めて聞いたんですけど、
はい、
聞くも涙語るも涙の切ない恋の物語。
あ、そうですか。
あまりこういうのやったことないですけど、矢島川柳でね、すごいでしょ、はい、織田信長の長男信忠、
はい、
あの前にあの黒人の弥助の話をしましたね。
そうでしたね。
彼は最後二条城にいて、はい、信忠と一緒にいたという、
うん、
で二条城で信忠は死ん腹切っちゃう、
はい、
その信忠と武田信玄の娘ですよ、
うん、もう
ビッグカップルでしょ。
そうですね。
1567年、永禄10年といってもピンとこないでしょうから、
うん、
本能寺の変の15年前と思ってください、
はい、15年前、はい、
織田家と武田家の同盟の証に信忠と、
うん、
あん様ですよ、
はい、
松姫は婚約をします、
うん、
この時信忠11歳、
11歳、
松姫7歳、
7歳、
若いわらはんど。松姫の織田家の腰入れは先延ばしになります。そりゃそうでしょう、うん、その間地元の、うん、甲斐国山梨県で松姫は生活をしていました。婚約書となったのに一度も顔を合わせることができない2人、
うん、
互いに手紙を送り合って心を通わせていたと言われています。信忠は松姫にプレゼントも送っていたそうです。
何を、
ね、現代の感覚だと小学校5年生と1年生の2人、
うん、何をプレゼントしたんでしょう、
ね、なんかこう、まああの言い名付けってね、いいもんはある、いや言い名付けでございます。しかし戦国の時代です、
はい、
そう長くは平和は続きませんよ、
うん、
松姫のとっつぁんである信玄が武田家や、徳川家康の領地に攻め込む三方ヶ原の戦い、
うん、
間に合いました。
ありましたね。
家康うんことらしいですこの時信長と家康は同盟関係なので、
はい、
もう結局は手切れになるでしょ、織田家と武田家は、
はい、
だから信忠と松姫の縁談も破談になる。
破談、
いつかきっと会える日を楽しみにした二人はですね、一度も会わず別れちゃう。
そういうことなんです ね、
ね。そして信玄が上洛中に突然亡くなっちゃう、
うん、
ね、でその当時何度も言いましたけど武田軍団は一番強いわけでしょ、はい、で息子の武田勝頼が後を継ぎます、
うん、
その松姫はあの母親違うんですよね、
うん、
母親違うので勝頼じゃなくてその自分の お兄さんお母さんが同じお兄さんの西名森信という人を頼って、
うん、
高東城、後で出てきますけど長野県に身を寄せる。
はい、
その間いくつもの縁談の話があったそうですが首を縦には振らなかったそうです。
そうですか。
松姫の心の中には、
うん、そうなんです ね、
いたんでしょう、
うん、
そして天正10年信玄亡き後の武田家にとどめを刺そうと信長が動きます。武田家の領地である駿河信濃甲斐を攻める甲州征伐、うん、この合戦の総大将に任命されたのが信忠でした。信忠の率いる織田軍は松姫が住む高遠城にも迫ります。松姫はその安様ね、
うん、
安様の娘3歳になる娘を託されて城から逃げます。そして、勝頼の娘とかも皆自分で預かって、
うん、
逃げます、
はい、
近所の寺に逃げ込みます。松姫らを逃がした後高遠城にこもったその安様はね、信忠らその織田軍に攻められて腹を切ります。一方追い詰められた勝頼もね、天目山で、まあ、腹を切ると、
はい、
そして武田家は滅亡します、
うん、
織田信忠は高遠城を攻めた際その安様に降伏を勧告したそうです。
うん、
もしかしたら城の中に松姫がいるかもしれない。 このままでは戦に巻き込んでしまうと頭にをよぎったのかもしれない。しかし安様はその降伏を拒否して高遠城は陥落、うん、いつどこに敵がいるかわからない、そんな不安を抱えながら松姫は逃避行を続けます。まだ幼い姫たちを連れて寺を渡り歩いて現在の山梨県から東京の八王子付近まで逃げ延びた。
あ、そうですか、随分遠くまで。
どうします、その電車も名もない
そうですよ、
女の子だよ、あの自分よりもちっちゃい女の子を連れて、うん、まあ取り巻きはいたとしても辛い旅であったことは想像に難くない、うん、この子信忠は松姫を探しておりました、
はい、あ、そうでしたか。
やっぱりまだね松姫のことを
思ってたんですね、ずっと ね心はね。
すでに側室を迎えて子供も設けてはいたけれども、うん、正室は迎えていなかった、はい、
あ、そうですか。
八王子でひっそりと暮らしていた松姫たちを信忠はついに探し当てて、
うん、
向かいの使者を送ります。
あ、そうですか、やりましたね。
長い間思い続けていた人からのお迎えでございますよ、はい、松姫の喜びは計り知れない。うん、さあこう思ったでしょう、
ああやっとあの人に会える
ね。信忠のもとへ向かう松姫に秘宝が届きます。
秘宝なんですか。
天正10年6月2日、
はい、
あの歴史的大事件本能寺の変が起きる。
そうでしたか。
信長は本能寺で討たれ、信忠も二条城で討ち死にするというのは何度もやりました、はい、
そうでしたね。
信忠と松姫の二人の一度も会わせることのない、うん、ね、
そうなんですね、
恋は永遠のお別れ、何ともあっけない、
うん、
松姫はどれほど絶望したと。
そうですね、でも共にずっとお互いのことを思ってたということですよね。
多分ね。その後八王子に戻った松姫は髪を下ろして、
うん、
真言院、心の源という、
あ、それで真言院
寺で出家をします。
うん、
討ち死にをした武田一族と信忠の冥福を祈り続けました。この時松姫は22歳、尼さんとなって松姫から、
うん、
新将に信に
松、はい、
うん、この信は
一字ずつ取ったんですね。
どっから取ったと、
うん、
まあ、新父さんの信玄の信でもあるけれど、
うん、
信忠の妻であるという意味が込められているとも伝えられているそうです。
これは
もう、ね、憶測ですが、はい、
うん、
松姫は真言院で8年間修行を積んだ後、共に逃げてきた姫たちを育てるために朝から晩まで働きました。姫の中には、武田勝頼を裏切った家臣の娘もいたけれど、松姫はもうそういうこと関係なく大切に育てたと、
うん、
そんな心優しい彼女をかつて信玄の家臣だった大久保長安という人が積極的に支援をして生活を支える、
うん、
まあ、大久保長安の話は時間があればやりますが、そして、元和2年1616年、松姫は56歳で生涯を閉じる。まあ長生きです
ね。そうですね、この時代では ね
生前その長安、大久保長安から送られた草庵がお寺になり、新庄に信に松に尼さんと名付けられました。このお寺には今でも松姫のお墓が残されているというのであります。
ああ、そうですね。
ね、ここまで俺も行ったことないですけど
そのうちいらっしゃいますか ね
これね、いや本当に初めて聞いた。だいたいほら、いろんなその話を読みますけれど、たまたまこういう恋愛ものはあまり読んだことがなくて、ちょっと、で、
いいお話でした。
ほろりとさせられますが、織田信忠ってね、あのうるさい信長の長男でしょ、
うん、
でも信長の眼鏡にかなうぐらいの立派な武将だったという話が伝わってますね。その武田征伐の時の高遠城を囲んだ時もね、自ら真っ先にもう戦闘を切って攻めていったと、
うん、
だからまあ大した勇気のある人だったという話子で、
はい、
はい、
それではそろそろプラスワンに行きましょうか。
行きましょう。ザ、そうそう、このビーチボーイズね、今週いっぱいホットロッドという車のブーンっていうやつやってましたけど、
はい、
これはね、初のビーチボーイズっていっぱいヒット曲があるんだけど、初のナンバーワンヒットって。あ、そうですか。2番はいっぱいあるの。2番は
でも
ビートルズが出てきたりなんだりして、でも
そうなんですね、
初の、これはね、もうこれもいつもとつま、いつもどうなじつまんない歌詞です。車を転がしぐるぐるぐるぐる、君を探して、ぐるぐるぐるぐる、俺の車に乗りなよ、俺はこの辺で有名なワルとも知り合いだから安心して乗っていいよというそんな歌です。
はい、それではお送りします。ビーチボーイズ、 I get around。